皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月14日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は今流行のカサンドラクロスという話です。映画カサンドラクロスの話はですね、去年のアメリカ大統領選挙の時から私もいろいろ紹介しておりました。あれはもうスティングだなと、おとり捜査だと、選挙というよりもあれはおとり捜査だと、しかもおとり捜査をやって最後どうするかっていうとカサンドラクロスだと、みんなその暴走したまま橋から落っことしちゃうというふうにやるんだろうと、当時見てて見当がつきましたですね。で、次々とカサンドラクロスしていてですね、金融界もアルケゴスがカサンドラクロスしたでしょう。からクレディスイスがカサンドラクロスしたでしょう。バイデンの息子がカサンドラクロスしたでしょう。すごいですよね。止まるってことがないんですね。そのまま押し出されるようにですね、宙に舞っちゃうんですね。いやー、やっぱなんか最初のシナリオを考えた人って本当すごいと思いますね。いつからこういうふうにして整理しようと思ってたのか知りませんけども、大したもんだと思うんですね、正直言って。で、カサンドラクロスまだまだ続きますよ。菅がそうですよね。あれはいつぐらいだったかな、2週間ぐらい前だったのかな。永田町詳しい人から菅と二階がどうやら元気だって聞いたんですね。それは不思議な話だと。それは全国の自民党員は大変なんですよ。水まく話ね、汚染水まく話ですよ。あれ大変なんですから、その各選挙区ではだいたい汚染水じゃない処理水だったら、あんた何言ってんだと、あんた東電の回しもんかと言われるわけですよね。で、しかしですね、原発立地はちょっと知りませんけども、普通のとこだったらですね、あれは通らない話ですね。でもなんかこう、なんか菅が言っちゃうしさ、おかしいですよと、言ってる人もいますね、自民党の中にね。しかし普通は言えないでしょ、特に若手の議員なんかさ、もじもじしちゃってるわけですよ。で、支持率はどんどん下がっていくしね。で、メディアをいろいろ懐柔したってさ、もう最近それフォーカスじゃないわ、写真撮られちゃいますからね。また飯食ってた、またゴルフやってたっつってね。昔みたいに大っぴらにできないし、大変なわけですよ。で、アメリカの議会調査局のレポートにはっきり書いてあったでしょ。9月の総裁選挙前に菅の支持率が下がっていれば交代させられるかもしれないと。それから同じように、その辺野古のね、普天間代替基地は完成しないだろうってはっきり書かれてますよね。あれ結論ですよね。要するに、あれ彼らとしては、日本はアメリカの属国ですから、こういう結論に持っていこうというふうにはっきり言ってるわけですよ。議会の連中にもそれを教えてるわけですよ。要するに、シナリオを書いた連中が、議会の連中、日本はどうなんだと、どうするんだっていう聞かれるでしょうから、いや、こんな形ですが終わりになりますと。で、辺野古はできませんと。やんわりと言ってるわけだよね、あれ。で、だからそれがカサンドラクロスの最後の終着点の話ですわ。どうやるのかなと思ってて。で、しかしなんか急に元気になったと。だから最初は元気なかったですね、菅なんかもね。あれもほら、もう気が短いからね、その気に入らないと書類投げつけたりさ、全部排除するわけだ。だから気に入らないことが多くてね、ぶっつん来たって部分もあるんでしょうけども、二階なんかの場合はですね、もう次の選挙で終わりでしょう、はっきり言って。次の選挙どうやったって自民党は20ぐらい減らしますわね、最低でもね。それは意味の今の幹部連中なんかみんな首が飛ぶでしょうがな。だから総選挙やったら終わりでしょうがな、今の幹部連中は。でもなんかね、えらいハイになったって2週間ぐらい前かな。なんかささやかれたんじゃないかと思うんですよね。だいたいその週刊文春から始まって、文藝春秋まで、もう連日ですね、菅とオリンピック猛烈な勢い叩いてますよね。あらゆる角度から菅を引っ叩いてますよね。すごいですよね。要するに、これ弾全弾命中してますよね、文春法も、それから文藝春秋も。 特に文藝春秋なんかは菅の金脈特集ですよね。言ってみればね、菅ファミリーの金の話やってますよね。あれ田中角栄失脚の時と同じじゃないですか。ここにだから要するにアメリカの情報当局は日本の国民の皆さんに属国のね、まあ主として、あんたの国のトップ、まあ、こんな風にやってきたんだけども、まあ、ちょっとこうやって処分しますよということを私は正確に伝えてんだと思うんですよ。トランプなんかもはっきり面白かったのは、トランプ必ず最初に忠告するんですよね。まあ、アメリカ人って割とそうですよね。例えば東京大空襲の時だって、あれこれから空襲あるから逃げろってビラ巻きましたよね。昭和20年3月の大空襲の前にね、逃げろって米軍ビラ巻いてから、あの空襲したから、大空襲やったから逃げた人は助かりましたよね。必ずあれなんか警告するんですよね。私はだから議会事務局は議会に対して、日本はこういう形になりますよと、菅は消えるし辺野古は工事止まるよと、それから日本の国民の皆さんにはあれ悪い人なんだよと、その子悪い人でこれのけますからねと忠告してんだと思うんですね。すごくアメリカのいつものやり方で忠告してんだと思うんですよね。でなんかどういうわけだかですね、まあ、はいになっちゃったらしいんですよ。はいになっちゃって、それは水は撒きますよと、汚染水は撒きますよとねえ言っちゃって、で意気揚々とアメリカ行くわけだ。で国務省がですね、よくやったと、 IAEA もよくやったと。このあたりがスティングですよね本当にスティングの映画そのものね、お前よくやったと、大したもんだと。で気がついたらですね、誰もいなくてですね、一人大恥かいてた、命が危なくなってたっていう世界ですよね。あれ面白いなと思って。それから F-35 の件ですよ。あれ新聞出てたでしょ。 F-35 の回収費用が3倍になったんだよね。あれ、あんなもんインチキじゃないですか。インチキなわけですよ。昔からやるわけですよ。こうタンカーを吊り上げて中抜くってね、日本式のやり方だけど向こうでもみんなあるんですよ。でだからディープステートも金が詰まってきたんじゃないの。 F-35 の研修回収単価がですね、いきなり3倍になるわけだ。で払えっつって、で日本は払えないって言ったんだね。駐留費もそうでしょ。あれトランプは5倍出すって言ったんだな。で払えないって言ったわけだ。要するにそれは、まあ、払えなければしまいにしますよって話でしょ。でこれは知りませんけども、なんか聞いた話だと F-35 については、金払うと菅が言うんじゃないかと、その、ね、バイデン言うんじゃないかというふうな噂言ってる人がいましたですよね。まあそれ知りませんかね。だからまあそれ金出すということはディープステートまで生きながらせるってことで、あんたどっちついてんだと、菅はあんたどっちついてんだって話だよね。で菅の訪米も面白いんですよね。アメリカ側から何の発表もないですよね。で公式訪問っていう話は聞かないですよね。それからなんかいろいろ普通前乗りで準備とかしてる話ありますけども、いやーなんか聞かないね。私も全部情報見てるわけじゃないけども、いやー見当たらないですね。でどこで会うのかったって、ホワイトハウスのあそこの何よ、大統領執務室は入れないわけです、前からね。でバイデン夫婦はあの副大統領公邸に住んでますよ。副大統領公邸で寝起きしてんのよ、あれ。でなんか怪しげなその場所からなんかよく記者会見とかやるよね、あれね。一体どこにいるんだろうね。で菅もどこ行くんですかね。ディズニーワールドでも行くのかな、あれな。ニューヨークは天気悪いからディズニーでも行きましょうとか言ってですね。で先週末ですよね、こうどうすか見てたんですよ。こういよいよあちこち怪しいでしょ。バイデンもハリスも飛行機で出歩かないのよ、週末ね。こもってましたよね。いやこのこもってたってのが要するに1週間延期になった理由ですよね、これ。こもってましたよね。面白いなと思ってね。なんかカサンドラクロスいよいよなんか爆走していて、で乗ってる連中も結構分かったやつは分かっていて、飛び降りたやつは飛び降りたんだけど飛び降りれないやつが多いから、まあそんな真っ青になって今これ列車乗ってんじゃないです。どうもそんな気がしますね。だからちょっとこれ 見物ですよね。で、汚染水の話は、まあ、案の定ですね、海外が大騒ぎですね。そもそもそのタンクを置いて国内に溜めてる間、国内問題なんですよ。だからまあ、はっきり言ってね、世界は、福島から海外に外に出てこなければ、まあ、あんま文句言わないわけですよ。で、まあ、一番最初ドーンと出ちゃったのは、まあ、あれ大津波だと。まあ、あれはしょうがないってみんな思ってるわけですな。まあ、ただそれもね、実際にはそうじゃなくなってきたわけですよ。日本政府とね、それから東電が大きなその津波が来ることを分かってたんだと。分かってて対処しなかったということが裁判でこう明らかになってきてますよね。と今度これですね、要するに、まあ、不可抗力じゃないって話になるわけですよ。津波でぶっ壊れてね。で、流れ出したと。まあ、本当は地震で壊れたんだけど、津波で最後流れちゃったわけで。そうするとさ、これ、大賠償問題ですね。日本の裁判で、だからこれ、津波のこと分かってたのに対処しなかったって、もう出てきたでしょ？と、これ、東電ですよね。国はずるいわけだ。筆頭株主だけど、全然出てこないわけだ。もう筆頭株主も減ったくもないでしょうがな。国がやってんでしょうがな。でも、東電に全部矢面立たせてるわけだね、あれね。で、まあ知らん顔してんだろうけども、しかし東電にしてみればですね、その今まで国内問題で済んでたのが、それは海に負けば一気に国際問題になりますから、また友達作戦みたいになるわけよ。友達作戦だってあれ今ペンディングのままですよね、あの裁判ね。結局あれアメリカ政府がウクライナの事件と、ウクライナじゃない、ウズベキスタンの事件と同じようにね、政府が、国防総省が責任を持ってこれ調べるということを言ったら、友達作戦だって大変なことになるわけですよ、あれね。要するにちっとも友達でも減ったくでもなくて、大変なその放射線被害が出ちゃった大事件なわけですよね、あれね。で、それが結局ですよ、その元がですよ、東電と日本政府の意図的なね、津波対策の津波対策無視によって起きたってことになったら、重大なこれ犯罪じゃないですか、はっきり言って。と、日米関係も減った国もないですよね、こんな話はね。いや、だからそれアメリカ政府が決断するだけで、いや、トランプたちはだからまあどっかでカサンドラクラスさせようと、これタイミング見計らってんじゃないかと私は思うんですね。ウズベキスタンの件はですね、低濃度放射線による被害で、あれ前から大騒ぎだったんですけど、国が黙らしてたんですよ、アメリカ政府が。で、トランプが退任する直前にですね、ウズベキスタンの放射線被害の問題を国防総省が徹底的に調べるようにという大統領令出してるんですね。あ、ついに来たなと思いましたね。あれ出てきたら次は福島ですよね。それ以前の昭和30年代にやったね、核実験の放射線被害についてはだいぶアメリカ政府を認めて、まあ保証とか受け出してますからね。まあ完全ではないですけどね。あといくつかの核サイトの汚染問題もそれなりに少しずつ動き出してますからね。あと、まあだから一番大きいのが福島ですよね。まあこれやるの時間の問題だなと思ってたんですね。で、今回だから、まあ菅が行って当然記者会見しますわね。でもニューヨークタイムズからして汚染水、汚水って言葉使ってますから、ウエストウォーターですね。だからニューヨークタイムズって民主党でしょ、あれ。まあ今トランプ側なんだろうな。で、その処理水っていう英語使ってるのはロイターなんかそうだよね。だからあれがまだ IAEA 側、ディープステート側なんでしょ。ロイターとかブルームバーグもそうだったかな、IAEA とかあのあたりがトリティッドウォーターで、まあディープステート側っていうことなんでしょうね。で、東電は何も言ってませんよね、黙りこくってて。だから今回の汚染水の放流に東電は関与してないわけでしょ。勝手に政府が決めたことと。で、東電はあれタンク増設してますからね。で、いや、もうそれ海外のメディアはまあそんなことだし、ゴジラが出てきたと。それはもう世界中騒ぎになりますよ、これどんどん広がりますよ。もうツイッターなんか早速大騒ぎ始まってますわな。まあもう裁判とかやったって勝てる問題じゃないわね、こんなのね。世論で袋だらけになって、そのうち制裁だった話になりますよ。各国政治が持たないんですよ、日本のこの放射線問題どう対処するんだと。ウイグルの虐殺については制裁したと。日本の放射能垂れ流しはいいのかと。 みんな大騒ぎになってきますよ。制裁しろという話になってくるわけで、当然耐えきれませんわな。これカサンドラクロスでしょ。なんかねすごいなと思ってこう見てんですよ。まあだからその F-15 の3倍になっちゃった話もね、駐留経費の話も、ここを要するに一体何なんですかと、なんでこんな金膨らんでんですかとついていくと出てきますよね。だからこの放射能の話も、この水一体何なんだと、なんか全部言えと、その全部全量、その水のその成分を全部出せと言ったらですね、いや傑作のことなんじゃないかと思うんですけどね。まあだから、まあこれはあれですよ、福島廃炉全体と同じで今までのやり方じゃダメだね。要するに世界を怒らしたに何も始まらんから、まあ貯めるだけ貯めて国内問題として最後まで処理するしかないわけでしょ。でロシアとか、まあ昔からねいろんな技術持ってますから、いやロシアの助けも借りて、要するに戦争や支配を離れていけばなんとかなりますよね。要するに国内でタンクを置いてる間は国内問題だから、まあ日本のやり方でなんとかなんですよ。海に撒いたら国際問題だから、一気に新たなパールハーバーだと言われて、もうそういうふうに言われてますからね。ネットにどんどん出てきてるし、で収集つかなくなって全部終わっちゃうから、まあ国内においてなんとかするしかないんですよ。もうそれはもうそんなもそういうもんですよね。でやっぱりあとはそのまあこれで私は日米のアメリカの戦争屋も私はカサンドラクロスだと思うな。まあ戦争屋自身がねもうカサンドラクロスってことやってるんでしょうけども、同時にやっぱりこの古い体制ですよね。特に平成に生まれたなんか異常な属国体制も私はもうこれで終わりだと思うな。はっきり言って今日本のそういう大きな組織の現場はですね、完全に敗戦を認識しているように私には見えますけどね。もうなんか抵抗する意思はなくなってんじゃないですかね。逃げられるやつは逃げたと、で今更もう勝ち目は全くないと。しかし敗戦しようというと後ろから頭を打たれると、ちょっとでもなんか上に異論を唱えればすぐ外されると。で上も別に何を考えてやってるわけでもなくて、ひたすら自分の保身を考えて下をなんかいろいろ糾弾してるだけだと。全員が無責任体制でとりあえず今日一日飯を食ってると、今そんな状況ですよね。だから上がやめと言えばもうすぐやめなんだと思うんですね。ああよかったとやっと終わりにできたと。だからこうね、実際に組織預かってる人で、まあ、外野は別ですよ、外野異性のようにいくらでも言いますから、実際組織預かってる人でもう完全に行き詰まったね、ディープステート系だとか、その行き詰まった官僚組織でこっから挽回して立て直しできるなと思ってるのはいないんじゃないかと思うんですね。そんな活気全く感じませんからね。でとどめはこのコロナの第2波でしょ。あれ第2波っていうかバージョン2ですよね。あれ決定的なポイントはね、今度のこのバージョン2は、感染力が強くて毒性強くなってるんですよ。すなわち、死亡率が高くなってるんでしょ。ということは普通のですねウイルスの第4波じゃないですよね。要するに普通ウイルスはですねだんだんだんだん弱毒化してって人と共生してくるようになるわけですよ。ところが今度は反対に強毒化したわけでしょ。とこれなんかやっぱり今までのウイルスの流れじゃないですよね。バージョン2ですよね。バージョン2の第1波でしょ、これ。これ大変じゃないですか、これ。こうなってくると、まあなんかこの辺でさ、ビフォーコロナに戻るかななんて思ったところを一斉にまたこれカサンドラクロスになりますよね。すごいね。いや、だから飛び降りんなら早い方がいいですよ。最後まで付き合っても大体ろくなことないし、尊敬されませんわな。最後までなんか残ってね、面倒見たとかさ、勝つ回収だとかさ、いうような話なら別だけど、そういう人はまずいないし、まあ、上が、一番上に意地になってやってて、そこもだから飛べばですね、まあ大体それっきりじゃないかなと思うんですよね。まあだから本当にこう、改心することなく最後カサンドラクロスで終わるっていうのが、満州の最後だったし、まあ大本営の最後だったし、軍需企業の最後でしたよね。無言のまま消滅したと、そして誰も沈黙して語らなくなったというようなことですよね。どうももうすでにほとんどのところはそうなってて、 まあ一番上だけなんかね、まあカサンドラクラスに乗ってことわからんでね、なんかキャッキャ言ってるようなそんな感じにしか私には見えませんがね。まあでも本当にこの次を作るってことが一番大事ですよ。何しろ終わったらその瞬間から再生が始まりますからね。未来志向で行動力ある人はその次をどんどん考えて動いてもらわないと困るわけでありましてね。まあ本当に転換点だなというふうにしみじみ思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、今流行のカサンドラクロスということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。